今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の15章9節から17節までです。 John chapter 15 from verse 9 to 17。 ヨハネ15章の9節から17節です。はじめに9節と10節を宣言させていただきます。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する様、今日も御言葉であられるあなたをいただきたいと願い、我らここに集いました。言葉なるキリスト、あなたが今日もこの聖書の言葉、私たちが開くことができ、見て読むことができ、そしてそれを実践することができる御言葉として現れてくださいますように、主をどうぞよろしくお願いいたします。取り継ぐしもべの唇を清めてください。また預かる人々の耳を清め、今とももあなたの命そのものに豊かに結合することができますように、豊かに実を結ぶことができますように助けてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このヨハネの福音書は、今ちょうどシェフィリンして、ここもついこの間まで、したところですね。本当にイエス様の愛にとどまるということ、イエス様にとどまる。この特に15章は、とどまるというキーワード、メノーというギリシャ語、これが非常に頻繁に出てくる。ですからイエス様にとどまるということをイエス様は非常に強調されました。イエス様のそして愛にとどまりなさいというその命令があります。とどまる、この目の、まあ、前回の復習ですけども、それはつながる、あるいは続ける、住む、いるという意味がありました。とどまる、目のにはつながる、続ける、住む、いる、まあ、これらの意味があります。で、イエス様が、私にとどまりなさいと、ね、まあ、4節でも、ありますし、また、この、今日の9節でも、ね、私の愛の中にとどまりなさい、ね、あります。で、そして、まあ、10節では、もし、あなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は、私の愛にとどまるのですと、ね、あります。どのようにしてイエス様にとどまるのか。それは、イエス様の戒めを守るということ。それならば、その人はイエス様の愛にとどまり続けることになります。イエス様ご自身は、父なる神様の、その、言われた通り、それをイエス様はその通りを行っておられるお方です。ですから、9節で、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。イエス様は、父がイエス様のことを愛しておられるごとくに、そしてイエス様は私たちのことも愛してくださった。そして私たちはそのイエス様の愛にとどまりなさいと命令されております。どのようにしてか。イエス様の戒めを守るなら、その愛にとどまることができるんです。ですから、イエス様の愛の中にとどまりたい。愛に飢え渇いている人は、イエス様のそのこの聖書の言葉、これをこの戒め、これを守るなら、その人はイエス様の愛の中にとどまり続けることができます。そしてイエス様は、それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。アーメン。イエス様はなんで父なる神様に愛されているか。それはイエス様は、ね、 父なるカエサーの戒めを守っている、それが一つの理由です。イエス様は、世の始まる前から、父なるカエサーの愛の、その懐の内に置いて、そして、そこに留まっておりました。それは、イエス様と父なるカエサーは愛の関係。イエス様は、巫女、子供として、父なるカエサーの戒めを、守り続けている。ですから、それによって愛の関係が、成立しておきます。もし、エデンの園の中において、人間と神様の関係、これ、人間が神様の戒めを守り続けているならば、父なる神様の愛の関係の中に居続けたんです。神様が、そのエデンの園において散歩しておられる。アダムとエヴァも、その神様と一緒に散歩しておりました。それは、まだ罪を犯す前、神様の戒めを守り続けていたからですね。当時の戒めは本当にわずかでした。あなた方は園のどんな木からでも思いのまま取って食べてよい。しかし、園の中央にある木、罪悪を知る木から取って食べてはならないと、その戒め、それを守り続けていた限りでは、アダムといえば本当に何のわだかまりも、何の、躊躇なく父なる神様とその愛の、関係の中に留まり続けておりました。ですから私たちも、イエス様のこの御言葉、この戒め、これを守り続けている限りでは、イエス様と非常に親しい関係になり続けることができます。さらに11節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。ここで私の喜びがあなた方のうちにあり、ここのあり、これも目のです。とどまる、です。私の喜びがあなた方のうちにあり。ですから、イエス様、なぜこのことを弟子たちに話したのか。それは、なんと、私の喜びがあなた方のうちにとどまり続けるため、イエス様の喜びです。それが皆さんのうちにとどまる。どんな時でも、迫害の下にあったとしても、また、どんなに困難な状況になったとしても、それでも、イエス様の喜びが皆さんのうちにとどまり続ける。決して引き剥がすものは何もないんです。皆さんがイエス様の愛の中にとどまり続けるならば、すなわち、イエス様の戒めを守り続けているならば、皆さんは、イエス様のその愛の中にとどまり、そしてそれを皆さんから引き離すものは何もないんです。だからステファノは、本当に死を直前にしてもあんなにも平和で、聖なる趣で、天に、召される、そのことができたわけです。イエス様の戒めを守り、イエス様の喜びが彼のうちに留まり続けていたからですね。そして、あなた方の喜びが満たされるためですと書いてあります。イエス様は皆さんに喜んでほしいんです。喜び、これがクリスチャンの結び身です。クリスチャンの結び身、それはしかめっ面ではありません。自分が好きなことができない、酒を飲めない、喜びがない、そういうことではないんです。酒がなんかなくても、喜びに満たされるんです。お酒を飲めば、その飲んだ後は、そのアルコール、それによって頭がほわんと気持ちよくなる。しかし、それがやがて体の中で酸化して、アルデヒドになって、頭痛がしたり、めまいがしたり、吐き気がしたり、内臓が壊れたり、そして病気にかかりやすくなったり、そのような弊害がもろもろあります。お酒なんて、そんなものです。けれども、イエス様の愛に満たされ、イエス様の喜びに満たされる。したら、まあ、どんどんと健やかに、喜びにあふれ、その喜びは、本当に、もうシラフでも、あ、ちなみに、クリスチャンの交わりが、不思議に思われるのは、なんでシラフであんなに、喜べるんだ、言われるんですね。そうです。シラフで、もう本当に、くっきり、はっきりとクリアな喜びで、満たされて、そして、それ、しかも健やかに、健康に、病に対して強くなる。本当に、そのように健やかになっていくべきです。 私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びは、ね、イエス様の喜びは、あなた方のうちに、皆さんのうちに、目の、ね、あり続ける、住み続ける、イエス様の喜びがつながり続ける、ね、そして、あなた方の喜びが満たされるため、ね、御霊の実は喜びです。ですから、クリスチャンは、どんどんと、喜び、ね、溢れていくのが本来です。ね、そして、12節。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと。これが私の戒めです。アメン。イエス様は、この十字架の前夜、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさいと、戒めを与えられました。この戒め、これを守り続けるならば、互いに愛し合い続けるならば、皆さんは、イエス様の友となっていく。そして、イエス様の喜びは皆さんのうちにあり続けていきます。兄弟姉妹が互いに愛し合うこと、これがイエス様の命じられた、ね、新しい戒め。まあ、古い戒めでもありますけれども、しかし、ね、この互いに愛し合うということ、これをし続けるならば、この世の、ね、どんな困難、終わりの時代に、ね、いろんな、困難が起こりますけども、しかし、その中において、守られるのが、ね、その互いに愛し合う教会です。フィラデルフィアの教会というのが、黙示録の3章に出てくるんですけども、このフィラデルフィア、ね、これは兄弟愛という意味です、ね。互いに愛し合う教会。その教会は一切叱責が、ね、ない教会であり、むしろ、ね、それは、世の終わりにおけるその大患難の時代に守るとイエス様はおっしゃいました。啓示録、黙示録の3章の、まず8節、ね、見ますと、レベレーションチャプター3、from verse 8、from verse 8 to 10、8節から10節です。黙示録の3章の8節から10節。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜなら、あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。アメン。ここはイエス、フィラデルフィアの、ね、教会、何節ありますね。兄弟愛の教会。互いに愛し合う教会。それは、ね、少しばかりの力がしかないけれども、しかし、私の言葉を守りとあります。ね、イエス様の戒めを守る、ね、人は、イエス様の愛にとどまり続ける。そして、イエス様の喜びがあり続ける。ですから、まず私の言葉を守り、私の名を否まなかった。ね、するとどうなるか。ね、9節。見よ、サタンの回収に属する者、すなわち、ユダヤ人だと自称しながら、実は、そうでなくて、嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう。アメン。もう、この全世界に望んでいる試練の時、もうまさに今そうですね。全世界がコロナという試練にあっております。しかし、この時にあなたを守ろう、ね、というのはなぜか。それは、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、ね、イエス様の言葉を守ったから、イエス様の戒めを守る人は、全世界に来ようとしている試練の時に守られるんです。ね、フィラデルフィア、ね、兄弟愛の、互いに愛し合うこと、イエス様の新しい戒め、互いに愛し合いなさい。これを守る教会は、全世界に、ね、もう地上に住むたちを試みるために全世界に、ね、来ようとしている。いや、もうすでに来ております。そのような時に、あなた方を守ろうと、ね、あります。ですから私は、イエス様の戒めを守る、ね、ということをするべきです。コロナにかかりたくない。ならば、イエス様の戒めを守る。それならば、全世界に臨む、この試練の時に皆様は守られるんです。 この教会を、ね、本当に互いに愛し合う、するならば、イエス様の喜びにとどまり続け、イエス様から守られ続け、ね、するんです。さらに13節。すみません。ヨハネの15章です。ヨハネの15章の方の、13節から。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら、父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。アーメン。イエス様は、この弟子たちのことをね、今まではしもべとね、まあ主従関係、指定関係でしたけども、しかし、ここにおいては、友の方に昇格しました。友。しもべは主人のすることを知らないんですけど、しかし、友であるからには、その、自分のすること、しようとすることを友は知っている状態です。それは、ね、どのようにすれば、このイエス様との友とのという関係が、ね、成立するか。それは、ね、この14節です、ね。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、ね、という条件ですね。そうするなら、あなた方は私の友ですと書いてあります。イエス様が命じることを行う、ね、なら、ですから、イエス様のその、言葉を聞くだけではなく、イエス様の命じることを行う、ね、それをするならば、ね、イエス様の友、そして、イエス様の御心を知ることができるようになります。私、神様の御心がわからない、ね、という方いるでしょうか。御心って何だろうか、ね、よく御心、御心を聞くんですけども、ね、しかし、じゃあその神様の御心の内容は、何なのか。それを知りたいならば、イエス様の友になるべきです。友になるならば、イエス様は教えてくれます。友は、ね、すべて、主人のすることを知るように、ね、なるからですね。アブラハムは、神様の言葉を、ね、守り行う、ね、ことをしておりました。そしたら、父なる神様は、このアブラハムに、私がしようとすることを教えよう。ソドムにしようとすることを、ね、神様はアブラハムに教えました。そしたらアブラハムは、ね、神様に、取りなしの、ね、交渉をしました。本当に神様がなそうとすること、これを、ね、知ることができたのは、それは、アブラハムが神様の命じることを行ったからですね。守り行ったから。でこの、ね、14節の私があなた方に命じることをあなた方を行うなら、ちなみにこの、ここのこと、これは、ね、ハソスというギリシャ語なんですけど、ハソス。これ、どんなことでもという意味です。英語で言うところの、whatsoever。キングジェームズでは、ね、whatsoever と書いてあります。私があなた方に命じる、どんなことでもあなた方が行うなら、ね、ですから、ね、イエス様が、ね、1から10、言ったら、それ全部行ったらやっと友になれる、ね、ということではなく、むしろイエス様が、ね、言われたことを一でも心して、ね、本当にイエス様を友となろう、イエス様のその喜びとなろうという心意気を持って、イエス様が命じるどんなことでも、あなた方が行うなら、ね、あなた方は私の友ですと、ね、言ってくださるんです。ですから、イエス様の命じたこと、たとえ、もう1から10まで守れなくても、それでもね、もうとにかくね、1でも2でも、とにかく、3でも4でも守ろうとする、ね、そういう人は、イエス様、友と呼んでくださるんですね。ですから、私たちは、イエス様が言われること、ね、これをしっかりと守り行う、ね、これをしていくならば、イエス様を友となり、イエス様の御心を、イエス様が教えてくれるようになり、そして、ね、私たちはイエス様との、ね、本当に友人関係、より親密な関係になっていくことができるんです。さらに16節から、16節。 あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それは、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。アメン。私たちが、ね、イエス様を選んだのではないって、第一ヨハネの手紙の本にも、ね、書いてあります。むしろイエス様が私たちを選んで、一つ目がまず選び、二つ目が任命したって、書いてあります。この任命、チセミーって、ギリシャ語です。チセミー。チセミーです。チセミー。これ、ね、置くとか、ね、設置する、あるいは、ね、セットするという意味があります。置く、設置する、セットする。これが、チセミーの、ね、意味です。あなた方を任命したって、設置した、ね。ですから皆さんは、イエス様から選ばれて、イエス様からこの横浜のという地に設置された、ね、あるいはそれぞれの場所場所、それぞれの職場、それぞれの、ね、家庭、皆さんが、ね、この家族のもとに設置されたのは、皆さんがこの家族のもとに、ね、この学校に、この、ね、会社に設置されたのは、ね、あなた方が実を結び、ねね、そしてその実が残るためなんですね。また、その場所にいて、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。ですから、皆さんが行った先々、これから出て行って会社に、あるいは何か働きに出かけるでしょう。その場所場所に行って、そこにおいてイエス様の名によって求めて、実を結び、その実が残ることを、そのために皆さんは、選ばれ、設置されたわけです。そして、その場所場所によって豊かな実を結ぶ、それをしていくべきです。どのようにすれば、豊かな、より豊かな実が結ばれるか、冒頭で宣言したところが、有名な種まきの例え話の、第4番目の土地に対するイエス様の解釈のところですけども、4つの土地がありましたね。道端、また、岩地、それから茨の地、それから良い地、良い土地、そこに撒かれたら、100倍、60倍、30倍の実が結ばれました。それは、どういうものか、イエス様のその解釈、それは、良い地に撒かれる、それは御言葉を聞いて、それを悟る人です。マタイの13章の23節に書いてあります。メテウチャプター13、バース23。マタイの13章の23節に、どういう人が良い土地であるのか、それが書いてあります。マタイの13章の23節。ところが、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて、それを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。アーメン。良い地は、どういう人のことでしょうか。答えは23節に書いてあります。良い地にまかれるとは、どういう人か、御言葉を聞いて、それを悟る人ですね。アーメン。そうです。簡単な国語の問題でした。良い地。それはどういう人か。御言葉を聞いて、それを悟る人のことです。この悟る、これスニーエミというギリシャ語、スニーエミ、悟る。これは、一緒に結合するという意味ですね。一緒に結合する。ですから、御言葉を聞いて、そしてその御言葉と結合する人、ね。御言葉、1って言われたら、その1を実際に聞いて、それを行って、そして1を、その思考パターンにする人。そういう人ですね。そういう人が、100倍の実を結び、 少なくても60倍。本当に本当に最小に少ない人でも30倍実を結びます。皆様、行って実を結びたいのであるならば、ね、御言葉を聞いてそれを悟る、結合する。それならば、行った先々で、しっかりと豊かな実を結びます。仕事、会社の場においても、事業所においても、訓問員においても、行った先々で、実を30倍、60倍、100倍結ぶ。その先々で、しっかりと御言葉を、聞いて、そして、その御言葉と結合する、ならば、そこで豊かな実を結ぶことができます。イエス様は、本当にね、十字架の前の晩、弟子たちに素晴らしいことを教えてくださいました。このヨハネの15章、とどまりなさい、目の押しなさい、イエス様につながりなさい、結合しなさい、これが非常に何回も何回も、何回も繰り返された言葉でした。どうか皆さんはこの時代、本当に世界に来ているこの困難の時代の中においてしっかりとイエス様の言葉にとどまり続けて、互いに愛し合って、本当にフィラデルフィア教会のように互いに愛し合う。そして、この困難の時代の中において守られていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたが私たちに非常に重要な戒めを与えてくださいました。互いに愛し合うということ。そして、この戒め、これを守るならば、そういう人は多くの実を結び、また、そういう人はイエス様の愛にとどまり、イエス様の平安の中にとどまり、イエス様の喜びが、その人の中に留まっていきます。そして困難の時代においても守られるという祝福があります。イエス様、本当にこのイエス様の戒めを守る、守り続ける、これがいかに多くのメリットがあることでしょうか。本当にメリットだらけです。主よ、本当にあなたの御言葉に留まり続けるということ。そして何よりもメリットがあるからあなたを愛するのではなく、本当にあなたを愛するから、あなたの喜びになりたいから、という、ますますイエス様を愛するという動機を持って、あなたを愛し続けていくことができる私たちでありますように、どうか助けてください。この、あなたを愛する、本当にこの終わりの時代の中において、私たちが実を結ぶために、どうかこのことをなさせてくださいますように、またそのような、互いに愛し合う教会、フィラデルフィアの教会である、この教会、エクレシアでありますように、どうか導いてください。今朝、あなたが豊かに導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主、イエス様が私たち一人一人を任命し、設置してくださったイエス様の愛のうちに、私たち一人一人を友と呼び、そして父の語られたことを皆私たちに教えてくださっている、この幸いを心から感謝いたします。喜びなさいと、今日も私たちに声をかけてくださり、そしてその喜びがあなた方に満たされるために、私たちにこの御言葉、命の言葉、イエス様ご自身を日々私たちに教え、そして私たちを導いてくださっていることを心から感謝いたします。私たちのこのイエス様にある実を結ぶことができますように、あらゆるバシバシへと行き、そして実を結び、その実が残るために、私たちを選び、そして任命してくださった、私たちをこのバシバシへと、主が置いてくださった、この幸いをまた再確認することができたことをイエス様、心から感謝いたします。主の戒めを守ることができますように、イエス様の愛にとどまることができますように、イエス様との親しい関係を豊かに結ぶことができ、そしてイエス様ご自身を豊かに歩むことができますように、主が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。互いに愛し合うことができますように、フィラデルフィアの教会、叱責がなかったその教会、共に本当に一つの部分が苦しめば共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば共に喜ぶ、その幸い、本当に神の家族として、私たち一人一人が今日も豊かに歩むことができますように、そして困難に対しても勝利を得る、私たち一人一人、この召し出されたもの、教会教会でありますように、 今日も助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。忍耐について言った言葉を守ったと、主はこの一人一人イエス様の皆を否まず、そして主の語られた命の言葉、忍耐について言った言葉を守り行った者に、主は全世界に来ようとしている試練の時にあなたを守ると、その約束を与えてくださっていることを心から感謝いたします。豊かに守られることができますように。聞くだけのものであってはなりませんと、聞いて、そして守り行って、そして主イエス様が友と呼んでくださって、この時代の中に、迫害の中にあっても、あらゆる困難の中にあっても、大いなる実りを得る、大いなる勝利を得る、私たちのこの歩み、一歩一歩でありますように。今日も助けてくださることを心から感謝いたします。目のイエス様につながり、イエス様につながり続け、そして私たち一人一人に住まいを設けて住んでくださるイエス様の皆によって、私たちは今日も歩むことができますように。神とエデンの場所を散歩していた、そのエデンへと私たち一人一人が回復されることができますように、イエス様どうかよろしくお願いいたします。今日語られたこの命の言葉、命のこの御言葉にしっかりと留まって、住んで、そして御言葉を守り行って、悟って、そして主の皆を崇めることができますように。大いなる主イエス様の皆が褒めたたえられ、そしてイエスキリストの証人として、地の塩、世の光として、今日も私たち一人一人が設置された場所場所において、主の皆を崇め、また働き、豊かに、主イエス様の喜びに預かる私たち一人一人でありますように、主が助けてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主、イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。